名曲の楽しみ、吉田秀和。今日は10月の最後の市長室の番ですけど、久しぶりでブラームスを聴きましょう。昔フランソワーズ・サガンというフランスの若い時に小説で「悲しみをこんにちは」っていうのを書いてベストセラーになった小説家がいました。その人がその次にブラームスはお好きっていう小説を書いた。これも皆さんの中にお読みになった方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ今は昔の話かもしれませんけど、僕は面白かった。そこで僕はもしブラームスを好きって聞かれたら、もちろん好きですって答える。皆さん方の中にもそういう方もいらっしゃるでしょうがね。そんなことを考えながら、このプロコフィエフの音楽毎週毎週やってるうちに、今日は一つブラームス聴こうと思ったんです。で、最初に選んだのはピアノとバイオリンとチェロのための三重奏曲第1番作品8。これは作品8っていうのは作品番号を見ても分かるように、ブラームスの五白若い時の頃です。彼が20歳になるかならないかの頃の3週間で一気に書き上げたというものです。その頃ブラームスはデュッセルドルフという町に住んでいたローベルト・シューマン夫妻を訪問して、それでシューマンからうんと褒められて、これは大変な天才だって言われたんで、天にも昇る気になったということがあるんですが、でブラームスっていう人は一方では大変なロマンチックな感激家であると同時に、もう一方自分自身に対して厳格な批評眼を持った、何をするにも慎重な反省をしないでいられないような、そういう気質の人でもあったらしいんですね。で、この若い時の作品についても、まあこればっかりじゃないけど、ブラームスの若い時の作品についてはそういう両面がありますよ。そのだからなんかとっても感激的なことをやってるかと思うと、少し反省したりして、少しうじうじしたりして、歯切れが悪いなと思うと、自分でもそう思ってんのか、一気にそれを解決しようと思ってダイナミックなガンッっていうような音をやってみたりね。で、そのこの若い時のあれは20歳になるかならないかの頃の書いたこの釣りようは、そういう青春の香りがいっぱいあります。ただし彼はこの作品をそのまま発表はしたんだけども、そのまま印刷にはしないで、後でだいぶ経ってから1889年っていうんだから、ずいぶん経ってます。徹底的に手を入れました。それでその青春の香りが残ってると今僕申し上げましたけど、それと円熟した大花の筆の入ったものとが混ざってる。さっき言ったブラームスのうじうじしたようなのと感激的なのとのあれの、そのうじうじしたところが大家として非常に慎重だけども重厚な音の流れに変わっているようなところに変化している。この曲はちょっと他に類例がないような曲になっていて、ピアノ、バイオリン、チェロのための三重奏曲としては簡単に名曲と言っていいかどうかは分からないけど、他に比べるもののない独特な作品ということには言って間違いないと思うんですよね。それを皆さん方と聞いてみたいと思う。で、演奏してんのはね、これはどういう音楽っていうか、レコード批評家もこの曲についてこの演奏がいいってあげる勇気を持たないかもしれないような演奏で聴いてみたい。でピアノはアンドレ・プレヴィン、 あの指揮者でピアニストの、バイオリンはヴィクトリア・ムローバ、それからチェロはハインリッシュ・シフプ、3人それぞれの名人ですけどね。でもそのトリオとして、このピタッとしたところと少しそうでないところと両方がね、よくすごくね、僕よくこの3人やってると思いますよ。1楽章アレグロコンブリオ、2楽章スケルツォ、3楽章アダージョ、4楽章アレグロ、こんな順序で書かれています。じゃあピアノ、バイオリン、チェロのためのトリオ第1番、作品8、続けて聞きましょう。